ザカリアの賛歌という題で須藤俊介牧師に説教をいたします。
ただいま新約聖書のルカによる福音書1章の57節から80節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の64節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。ザカリアは先に神様によってその口を聞けなくされていました。ザカリアは天使ガブリエルを通じて、彼がまだ若かった頃一生懸命に祈ったお祈りが今になって聞き届けられるのだということを聞かされました。あなたの捧げるお祈りはどんな祈りであっても神様がきっと耳を傾けて聞いてくださっている。そして神様が御心のうちに定められた時にその祈りを聞き届け、地上に御業を実現してくださるのだ。でそのことをザカリアは天使ガブリエルからはっきりと聞かされました。身をもって知らされました。ところがザカリアは自分の祈りが聞かれたという大変嬉しい知らせを聞かされたまさにその時に不信仰に陥りました。若かった頃自分たちに子供が与えられるようにそのように熱心に祈っていた時にはきっと神様はこの祈りに耳を傾けてくださるに違いない、そう信じて祈っていたはずなんです。ところがその祈りが聞かれた、でそういう喜ばしい知らせを聞いたときにそのことを疑いました。年を取った自分にどうして今さら子供が生まれようか、妻も年を取っている、どうしてその妻が子供を産むことができるだろうか。ザカリアはそう考えました。で人間的な理性からすればでこれはごく当たり前の反応だと言えるだろうと思います。もしかすると私たちだって同じように考える時があるかもしれません。しかし神様という方は一体人間の理性の範囲内だけで活動なさる方なんでしょうか。私たちは人間の理性で考えていかにも起こりそうだと思うことだけしか祈ってならないんでしょうか。でそうではありません。神様は御心であれば人間の理性を超えることだってなさる場合があるんです。理性では決して思いつかないようなことを神様は時々なさいます。57節58節にこんなふうに述べられます。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。近所の人々や親類は神様がここで大きな慈しみを表してくださった、そのことを知って大変喜んでいます。でこの幼子の誕生そのものについては大変簡潔に述べられます。ただありのまま事実が語られるだけです。さて月が満ちてエリサベタ男の子を産んだ。神様がこれをなさったというんです。 でところでこの幼子の誕生について大変そっけない書き方がされるわけですが、その代わりに8日目の割礼と子供の名付けの時のことが随分丁寧にここでは語られます。当時イスラエルの家に生まれた男の子には誕生から8日目に割礼を施す、そういう習慣がありました。ザカリアもエリサベトも神様の掟と定めをすべて守って、その点では非の打ちどころがない夫婦でしたから、当然生まれてきた息子に8日目に割礼を施そうとします。そしてその後でこの男の子の名付けが行われるわけですが、その時になって少し揉め事が起こったんです。普通なら、8日目っていうんだから1週間のことですけれども、生まれて1週間の間に両親の間で息子の名前を決めて、その名前を父親が発表すればそれで事足りるところです。ところが父ザカリアは神殿の一件以来舌がもつれてしまって思うように口を聞けません。で代わって妻のエリサベトがおそらく名前を発表したんです。ヨハネという名前にしますというふうに発表しました。ところがこの名前をめぐって親族たちから異議が申し立てられたんです。でその異議の理由というのは、由緒正しい祭司の家系であるザカリアの家にはこれまでそんな名前の人はいなかったという理由です。ですから親戚の人たちは、これはもしかしたらザカリアが口を聞けないのいいことにですね、エリサベトが勝手に自分の好きな名前をつけたんじゃないかと疑ったようなんです。夫が口を聞けないので、妻がまるで夫の代理みたいな顔をして、これまでザカリアの家では誰もつけたことのなかった名前をつけている、新しい名前を持ち込もうとしている、そう考えました。それでザカリアの意思を尋ねようということになるわけです。口が聞けないもんですから書き板が持ってこられます。そしてその書き板にこの子の名前はどうしたらいいだろうかとみんなが尋ねると、ザカリアが答えるんです。その子の名前はヨハネだと、そういうふうに言います。63節のところにこう述べられています。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。まあ、親族たちは一様に驚きましたけれど、しかし、まあ、父であるザカリアまでがヨハネという名前でいいと言っているものですから、まあ、ひとまず納得をしました。でところでザカリアはこの時こういうふうに行動したことで、実は9ヶ月前に天使ガブリエルから言われていた言葉に忠実に従ったということになります。9ヶ月前にはガブリエルの言葉を疑ったために口を聞けなくなっていたんですけれども、ザカリアは今神様のなさりように従順に従ったがゆえに、再び言葉を語ることができるようになります。で舌が緩んだザカリアが最初にどんな言葉をしゃべったかというのはここには記されていません。64節にはただ、するとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めたと書いてあるだけです。ですからザカリアがどういう言葉で神様を賛美したのかは分かりませんけれど、しかしこういう成り行きによってこの出来事を目撃した近所の人たちや親類は、ザカリアがこれまで喋れなかった出来事には神様が関わっておられたんだということを悟って恐れを覚えました。65節にそういうふうに書かれています。近所の人々は皆恐れを感じた。神様が関わりをお持ちになる、そういうところではいつもその出来事に 直接触れること許された人々の間に恐れが生じてくるものなのです。人々はこの日の出来事に驚いただけではなくて、これから後一体この子はどんなふうに育っていくんだろうか、そういう神様を恐れる思いにとらわれます。61節にこんなふうに言われます。ごめんなさい、66節に言われます。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。そしてこの出来事に続けてザカリアの賛歌と言われる、ザカリアの言葉が、語られ始めます。で、人々はこの子がどうなっていくんだろうかということを語り合ったのですけれども、ザカリアの賛歌自体は幼な子がどんなふうに育つかということ以上の内容が語られています。で、67節を見ますと、この賛歌はザカリアが自分の考えで語ったのではなくて聖霊に満たされた予言の言葉だった、そういうふうに言われるんですけれど、まさにザカリアは息子ヨハネの将来以上の大きな幻を示され語ってるんです。で、聖書に明るい祭司だったザカリアは口の聞けなかった期間、しきりに旧約聖書のいろんな言葉を思い巡らしながら、今自分の身に生じている出来事がどういうことなのか、神様によって口を閉ざされているこの出来事がどういうことなのかを考えていたんだろうと思います。そして口が開けたこの時に、まるで席を切るみたいに自分がこれまで示されていた幻を語り始めるんです。ザカリアがこの日語ったのは、父親として息子のこの幼子にどういう期待を寄せているということでもないし、あるいは父親としてどういうふうに育てるという抱負でもありません。そうではなくて、本当に大きな幻を、はるか彼方を見据えるようにしてザカリアは語り出すんです。68節から69節でこんなふうに口を開きます。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。旧約聖書を読んでいますと、特にダニエル書なんかに非常にはっきり出てきますけれども、角という言葉が出てきます。で、しばしば旧約聖書で角というのは高慢さの表れとして語られます。あるいは角というのは獣が生やす野生的なものの象徴、人間の手で収めきれない、人間の手に負えない凶暴な破壊する力の象徴として角という言葉が出てきます。で、中世のヨーロッパの紋章なんか見ていますと、しばしば角のデザインがですね、異常な強さを表す、そういうデザインとして、書かれている盾とかですね、兜の上に書かれたりします。あるいは中世のもっと後の近世以降になるとですね、ヨーロッパの絵画の中で悪魔が人間の姿をしているけれども角を生やして尻尾にトゲを持っている、でそういう姿で描かれたりします。神様はしかし今ここで一本の角を盾になるんです。そしてそれはダビデの家から出る救いの角です。ですから邪悪な破壊する勢力としての角ではないんです。71節でこの角についてこんなふうに説明されます。それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。この71節にはとても重要な事実が語られています。で、これは神様の民が憎しみを受けるのだということです。我らの敵、すべて我らを憎む者からの救い、神様の民が憎まれる、でしかしそこから救いの角が起こされていくんだって言ってるわけです。しかしどうして 神様の民であるイスラエルが憎まれるんでしょうか。でそれは、この人たちが、他のどの民にもあるような人間的に欠けたところや落ち度を抱えているためだけではありません。そうじゃなくて、実はこのイスラエルの民にはある性格が最初からあって、そしてその性格のゆえに憎まれるんです。でそれはどういうことか、神様を知らず神様抜きで生きている大方の人たちの間で、このイスラエルの民だけが神様を信じて生きていこうとする、神様の民として歩んでいこうとします。そしてそのあり方が周りから理解されずに、異質なものとして排除されたり憎まれたりするんです。イスラエルがまさに神様の民とされている、そういう性格を持つ民であるために憎まれます。あるいは別に言えば、イスラエルの人たちが神様の民として生きていこうとするその使命を持っている、その使命のためにイスラエルはもろもろの他の民から疎んじられ、退けられ、憎まれることになるんです。神様に従う、でそういう生活は必ずこの地上では摩擦が生じます。皆さんもそうじゃないでしょうか。私は教会生活を送っている、信仰生活を過ごしているけれども、全く何も周りと摩擦がない、そういう中でもう本当に楽しく教会生活を送っておりますという方は、まずいらっしゃらないんじゃないかと思います。教会の礼拝に行くのにも、あるいはキリスト者として行動するのにも、いろんな時に周りの人たちと違いを生じる。でそういう中で私たちはどうやって自分がキリスト者として生きていったらいいだろうかということをしばしば考えざるを得ない、そういう時があるだろうと思います。イスラエルの民が周りの人たちから憎まれたみたいに、私たちもキリスト者として信仰を尊重してもらえないで悩んだり困ったりすることがあるんです。しかし神様はそういうイスラエルを支え救うために一本の角を盾になるんだ。ザカリアはそう予言するんです。この角に懸命に取りすがることで、この角につかまることで、イスラエルの民はどうにか神様の民としてこの地上を歩んでいけることができるようにされるんです。ところがです、実はイスラエルの敵、神様に従おうとする生活の敵というのは、神様を知らない他の国の人たち、異邦人たちからだけやってくるんではありませんでした。これは後の日にはっきりすることになるんですけれども、あろうことか神様が立ててくださったこの救いの角がへし折られるような事態が起こります。そしてこの角を折ったのは誰か、それは我こそが神様の民イスラエルの代表だと思っている、そういう自負心を持っている人たち、そういう人たちによって実は救いの角である主イエスキリストは十字架の上に貼り付けにされてしまうということが起こるんです。ここでザカリアが予言しているのは幼子ヨハネのことではありません。イエス様のことなんです。救いの角が立てられる。ところがこの誠の救いの角としておいでになった方というのは本当に大きな方なんです。イスラエルの民を憎む外の敵や、あるいは救いの角に逆らう内なる敵に勝って力を持っておられます。神様がこの角を通してご自身の約束を果たしていかれるんです。72節にこういうふうに言われます。主は我らの先祖憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。救いの角である方はへし折られます。十字架にかけられて殺されます。しかしそれでもそのことを通して神様の聖なる契約、 神様のなさってくださった古い約束は実現されていくんです。でこの賛歌の中でザカリアはしきりとですね、神様がイスラエルの民を憐れんでくださっているということを繰り返し言います。憐れんで救い出してくださる、そう言います。救いの角という言葉にすでに救いという言葉が出ていますけれども、それだけではなくてこの予言の中で、この賛歌の中で繰り返し救いとか救われる、あるいは憐れみをかけてくださるということが言われます。しかしこの救いって一体何のことなんでしょうか。一体何に向かってイスラエルの民救われていくんでしょうか。73節の終わりから74節にかけてこう言われます。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い、こうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える。こうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える。でこういう73節の言葉であったり、あるいは72節に言われている聖なる契約っていう言葉を聞かされると、実はイスラエルの人たちは思い出す言葉があるんです。でそれはどういう言葉かというと、旧約聖書の出エジプトの時に神様がモーセに約束してくださった言葉です。旧約聖書の出エジプト記3章12節をちょっと開いてみたいと思います。旧約聖書の97ページです。旧約聖書の97ページ、出エジプト記3章の12節を読みします。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたはこの山で神に仕える。民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕えるって神様モーセにおっしゃいました。神様を礼拝し神様に仕えること、それが出エジプトの目的でした。そしてそうだからこそ、実はモーセが最初にエジプトのファラオの前にいたときに何て言ったかというと、イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて荒れ野で私のために祭りを行わせなさい、そういうふうにおっしゃった。だから私は民をこのエジプトから導き出したいんだというふうに言ったわけです。でファラオはそんな神様なんか知らないというふうに抵抗したものですから、いろいろな災いが起こるというふうにつながっていくんですけれども、実はイスラエルが解放されるというのは神様を礼拝することに向かって解放されていくんです。イスラエルが救い出されていくというのは神様を礼拝する自由に向かって導かれていくということなんです。イスラエルが自由な身にされる、救い出される、解放される、それは神様を礼拝する、そういうことへのことに向かっていく自由なんですけど、実はこの自由というのはそのまま私たちキリスト者の自由の特徴ともなっています。私たちが本当に救い出されて本当に自由なものとされて生きていく、それは神様にお仕えして生きるために与えられているものなんです。日曜日に礼拝にやってくる、そして聖書の言葉を聞いて、その解き明かしを聞いて、まあ、分からない時もあるかもしれませんが、分かって少しほっとした気持ちになる、そして、ちょっと嬉しい思いになって1週間読み出していくということが、多くの方にきっとおありだろうと思います。もしそういうことが何もないんだったら毎週毎週教会に来ようなんて気持ちにはならないだろうと思います。でところが私たちそういうふうに嬉しい気持ちになって朗らかに晴れやかな思いになって生活をしていく、 でそれは何のためにそうされているのかということはあんまり考えないんです。自分が嬉しい気持ちになることが目的だって思うんですが、しかし実はそうじゃないんです。私たちは神様から命を与えられたものとしてここで生きてていいんだよって神様に言われてるんです。神様から与えられている命を神様の前で生きてていいんだと言われるから私たちは元気になるんです。そしてその命っていうのは実は神様に感謝してこの地上を生きていく、そういう日々を送っていくことに向かっていくはずなんです。キリスト者の自由っていうのはですから、実は私たちは、嬉しくなったらあとはもう神様抜きで自由に生きていけばいいっていうのではなくてですね、本当に神様に感謝し、そしてまたそういうことを起こしてくださる神様に恐れを覚えながら神様に仕えていく生活へと私たちを押し出していきます。ですからザカリアは今日の予言の中でこういうふうに言うんです。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく、73節の真ん中から75節までです。もう一回読みます。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく。神様に仕える生活というのは恐れなく行われなきゃいけませんし、また生涯にわたって行われるのでなくてはなりません。しかし私たち果たしてそんなふうにですね、神様に恐れなく生涯にわたって仕えることできるんだろうか。自分の心なんていうのはですね、自分でもままならないところがあってすぐに変わってしまいます。どうやって私たちは生涯恐れなく神様に仕えることできるのか。でそれについてザカリアは実は先触れとなるヨハネの任務に触れながらこう言うんです。76節の始めです。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる、主に先立っていき、その道を整える。ヨハネは糸高き方の預言者となって来たるべき方の前に先立って道を整えるだろうってここに言われます。でこの道を整えるってどういうことなのか。それは私たち人間を神様から引き離しているすべてのものが取り除かれていくっていうことです。ヨハネによって神様の前に立つときに私たちは不安や恐れを持たざるを得ないんです。自分が本当にずっと神様を信じ続けて生きていけるんだろうか、神様に信頼を寄せて喜んで神様に仕えて生きるなんてことを一生の間本当に続けていけるんだろうか、そういう不安を持たざるを得ませんけれども、ヨハネはそういう不安や恐れの深い原因を取り除く、そういう務めをするんだ。でこれもう少しはっきり言うと罪が許されるということで成り立つ救いがあるんだということを述べ伝えるということです。預言者ヨハネの務めは私たちを神様から隔てている罪、それが許されることで取り除かれる、そして本当に神様の前に神様と一つにされたものとして生きていくことができるんだ、そういう道があるんだということをヨハネは告げ知らせる、そういう預言者になっていくんだ。ザカリアはそういうふうにここで生まれた幼子について語るんです。あなた方に救いがあります、神様が、神様抜きできているあなた方の背きの罪を許してくださいます、神様を侮らないで本当に悔い改めたものとして歩んでいきなさいって、そう述べ伝えることがヨハネの務めなんです。ですからザカリア77節のように言います。主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。イエス様の先触れとしてのヨハネの務めは主の民に罪の許しによる救いを知らせることです。でザカリアはこの日イスラエルの中から一本の角が起こされるんだということを予想しました。幻でそれを見ました。そしてその救いの角である方を述べ伝える、そういう光栄な務めが我が子に与えられていることを喜びました。 でもそういう一切のことっていうのは神様の憐れみから起こってくるんです。ですから78節のように言います。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れる。一本の角が立てられる、この角によって罪の許しの救いが私たちにもたらされる。それは神様の最も深い御心から出ています。でルターはこの78節の始まりをですね、これは我らの神の慈しみあふれる憐れみから出たことだって訳しました。でこの憐れみは高いところから明けぼのの光が我ら訪れるようにやってくるんだ、そういうふうに言われています。これ私たちが普通に考えていることと逆のことです。私たちは普通、憐れみとか慈しみというのは辛い思いでいる人に共感をして、その低いところから始まるんだって考えます。でも聖書は違うことを言うんです。本当の神様の憐れみっていうのは私たちから始まるのではなくて、高いところから私たちを訪れるんだ。神様の憐れみは上からやってきて私たちに臨んで、そして私たちを上へと引き上げようとしてくださるんです。しかし民はまだ暗闇の死の影に座している、そうザカリアは言います。ザカリアの賛歌というのはまだここでは予言でしかありません。実際にじゃどうなっていくのか。一本の救いの角として立てられたその方はイスラエルの歴史の中でへし折られます。そしてその救いを先触れ役として告げ知らせたヨハネもまた領主ヘロデに捕らえられて首を切られて死んでいきます。そしてイスラエルの民は相変わらず死の影の中に脅かされながら座り続けているように見えます。ザカリアの賛歌っていうのは上から明けぼのの光が差すみたいに私たちの上に神様の憐れみが望む、そして罪が許されて本当に救いに導かれる、そういう時が来るんだっていう、そういう約束なんですけれども、しかしそのこと本当に起こったのか。信仰を持たないで見ればですね、そんなこと起こりはしなかったっていう人だっていっぱいいたかもしれません。でも何も起こらなかったのかというとそうではないんです。ザカリアがここで言ったことは間違いなく起こったんです。人間はその幼い時から心に思いはかることは悪いんだということを神様ご存知で、そしてその方がここに生まれたヨハネをですね、意図高き方の預言者と呼ばれるようになるんだとおっしゃってくださってます。地上では誰もヨハネのことを認めなかったとしても、神様がヨハネのことを認めてお前は私の預言者だと言ってくださるんです。でそういう仕方でこのヨハネは預言者として神様から与えられた務めを全うしていきます。でこういう言葉を聞かされながら私たちは自分自身のことを考えていいんじゃないかと思うんです。私たちはもちろん一人一人が預言者にされているわけではありません。しかし実は私たちもですね、上から語りかけられ、そして私たちの身の上に宣言されている言葉があるんです。ヨハネの場合にはそれはお前は意図書き方の預言者と呼ばれるという言葉です。でも私たちの場合にはあなたは主イエスキリストのものだ、キリスト者と呼ばれるようになるという宣言が一人一人の上に語りかけられているんじゃないでしょうか。ヨハネは生まれてすぐにザカリアを通して自分が意図高き方の預言者になるんだってそう聞かされました。もちろんこの時ヨハネはまだほんの赤ん坊ですから語りかけられた言葉を理解しなかっただろうと思います。でも神様はこのヨハネの上にザカリアの口を通してそういう宣言をしてくださったんです。そして実際ヨハネは神様のお立てになった救いの角を指し示す預言者として歩んでいくことになります。 で、私たちがキリスト者となったのも同じようなところがあるんじゃないかと思うんです。私たちはそれぞれ自分でクリスチャンになったんだと思ってるかもしれませんが、実は一人でにクリスチャンになったのでも自分からなったのでもないはずなんです。私たちは生まれた時に神様を知ってる人なんか一人もいませんから、誰かから神様のことを知らされ、イエス様のことを知らされ、教会へと導かれたんです。そしてこの教会の中で一人一人私たちはその名前を呼ばれ、そして祈られて教会のために加えられてきた。それが私たちがキリスト者であることの実際の姿だと思います。ザカリアが生まれたヨハネについて、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれるだろう、そういうふうにザカリアの口を通して神様が宣言してくださっている。それと同じようにです、私たちが自分の愛するものを、あなたはキリストのものになるだろう、そういうふうに語る言葉を神様がお持ちにならないって決められるでしょうか。私たちはどうやってキリスト者になるのか、人間では分かんないところがあるんです。人間的に何を教えたらこの人をイエス様に導けるなんてことが分かってたらですね、とっても簡単で、そういうふうにみんなやったらどんどんクリスチャンになったらいいと思いますけど、実は私たちは自分ではどうやったら愛する家族であったり、あるいは親しい友人をですねイエス様に導けるか分かんないところがあります。分かんないので私たちは大変消極的になっちゃうんです。しかしです、私たち人間がすることじゃないんです。神様がザカリアの口を通して幼子よ、お前は意図高き方の預言者となる、でそれはザカリアがそう育てるって言ってるんじゃないんです。神様がそうしてくださるだろう。でそれだったら私たちもですね、愛する家族や親しい隣人たち、あるいは今日出会ったばっかりの人についてだってですね、その方の救いを祈って、そして神様の働きを待ち望むものとされたい、そう思わないでしょうか。あなたはきっとクリスチャンになります。あなたはそのために私と出会わされています。私は本当にどうしていいのかわからない小さい人間に過ぎないけれども、しかし神様が私の口を通してあなたのことを語ってくれているかもしれない、あなたはクリスチャンになります、そういうふうに言って、私たち自身がそのことを本当に祈って、神様の働きを待ち望む、そういうあり方をするものとされたいと願うんです。ザカリアはヨハネについてこういう言葉を語る前、少しの間口を閉ざされていました。口を聞けなくされたザカリアが、しかし口を開いたときに神様の御言葉を宣言する、そういう口として用いられたんです。でもしかすると私たちの祈りだってですね、そういうふうに用いられるかもしれないのです。私たちの祈ったことから私たちはそれを全部もしかしたら覚えていないかもしれません。忘れることがあるかもしれません。でもたとえ私たちが忘れても、神様はその祈りを確かに聞き届けてくださっています。何事につけ私たちが自分の願いを神様に祈っていいのだというふうに思わされます。そして祈ったことはすでに聞き届けられたと信じていいのだということを思わされるんです。神様の働きに期待をして歩むものとされたい、このクリスマスの季節にそんなふうに思いながら歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、口を閉ざされたザカリアがあなたの御業に従順に従うときに再び口を開くことを許され、あなたの御業を賛美しながら、まことに大きなあなたの救いの幻について語り、 そしてまた生まれてきた大切な幼子がその救いの技に関わり一本の角を明かしする意図高き方の預言者となるのだということを喜びにあふれて語ったその言葉を聖書から私たちは今日聞き取りました。私たちは今の時代にこの世界がどのようになっていくのかという見通しも持てずにいます。また自分がどうなるのか教会がどうなるのかということも見通しを持てない時があること思いますが、どうかあなたがすべての上におられすべてを支配し導かれる方であることを覚えてあなたに願いを祈り求めることができますように導いてください。私たちがさまざまなことでうまくいかずに辛さや悲しみや寂しさの中に打ちひしがれてしまうときにどうかそこであなたに向かって祈ることが許されますように、あなたがすべてを聞き届けそして御業をなさってくださるのだということを信じて慰めを受けあなたの御業に生かされる救いに生きるものとして私たちが歩んでいくことができますようにどうか導いてください。聖霊の働きによってどうか私たちに新しいあなたに向かう思いを与えてくださり祈りによって日々歩むものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。